皆さんこんにちは、菊池由美のポッドキャストです。今日は2011年7月の5日です。私は京都の同志社大学に来ています。今日はですね、私のゲストにお迎えしていますのが浅野健一さん、同志社大学のメディア社会学部メディア学科の教授でいらっしゃいます。こんにちは、はい。この度は記者クラブ解体新書というすごいタイムリーな本をお出しになったんですけれども、はい、まあ、私も、私のこの放送を聞いている多くの方もこの間の、原発震災311以降の報道にですね、すごく、まあ、不満といいますか、どうして本当のことを言ってくれないのっていう、ね、声がたくさんあるわけですけれども、まあ、この本を書いた先生からあの日本の、まあ、メディアの問題点といいますかね、ちょっと話していただけると嬉しいんです。
はい、あの私元共同通信で記者していまして、
はい、
22年記者やったので、まあ、あのメディアの中のことも分かるし、あと17年間大学で外からまあ、私マスゴミって言うんですけど、マスゴミ業界を見てきたんで、
はい、
でまあ、日本のマスコミは非常にレベルが低いんですね。あの、まあ、日本ってこう、まあ、ただコンピューターとか車を作るのはうまいんですけど、民主主義ですね、あれデモクラシーの、まあ、要するに市民的な感覚っていうんですかね、あのそれから女性の社会的に進出、うん、あるいはそのマイノリティや外国人に対するそのトリートメントというか相方に、そういう点ではですね、世界でも最低のレベルですね。あと、まあ、裁判官とか検察官とか警察官のレベル もう世界最悪、あの、まあ、多分世界170位ぐらいのところにいるんですね。で、はあ、ところがみんな日本はそのあらゆる面で進んでるとみんな思い込んでるんですね、
はい、
でそういう意味でマスコミのレベルがその非常に低いんだと。で理由はたくさんあるんですが、例えば記者になった人がジャーナリズム教育を全く受けてない、つまり医学部行かないで医者やってる みたいな、外国だと最低限ですね、表現の自由は何かとか勉強するんですね。あのあるいはどっかその大学の新聞社で、大学新聞で働いたり、小さな局テレビラジオ局で働いたりして、そこからこうみんなキャリアを積んでいくんですけど、日本はいきなりその早稲田や慶応東大でその新聞社や放送局の試験を受けて、その勝った人がジャーナリストになるんですね。そういう社会でもありえないようなことをやってる。だからあのその象徴が記者クラブなんですよ。そういう大きなマスコミの会社に入った人が記者になって、その人たちがカルテルを情報カルテルを結んで、それ以外の記者は全部排除する、記者が記者を排除する。
情報カルテルという言葉が出ますけど、怖いですね、その情報カルテルというのは。
要するに、まあ、関税障壁だというふうにヨーロッパの人は言ってますけどね情報産業 あのよく言いますよ、あのヨーロッパの記者なんか北京の方がマシだと。で北京は共産党がコントロールしてるけど、日本は全部記者クラブがコントロールしてるんで取材ができないって言うんですよね。どんどん東京から今北京や上海に記者が移ってるんですよ、支局が。
そうですね、うん、アジア支局は今
東京にだって情報取れないから、
はい、
全部記者クラブに入らないと取れないでしょ。
で記者クラブというのは例えば誰でも入れないわけですね、はい、既存の大手メディア。
簡単に言いますとね、
はい、
日本のある階段東京六大学で
帝国大学、
いや東大プラス、
東大プラス、あ、東大早稲田慶応、
はい、中央とかあの東洋とか専修入ってないですよ、
は
い、上智も入ってないですよ。だから東京六大学が、あ、その図書館、東京都立図書館の中に六大学の学生だけが使える部屋があるとしますよね。そういうことなんですよ。つまり図書館って普通本を借りたい人は誰でも行ける、勉強した人は行けるところですよね。だからその取材した人はみんな誰でも入れるのがプレスセンター。日本はその記者室というところに記者クラブのメンバーしか入れない。で記者クラブメンバーは大手のマスメディア、マスコミ企業ですね。そこに所属して、しかもそこに常駐できる人に限られてるんですよ。だから例えば私がいた共同通信でも、私外新聞の記者だったので、外新聞の記者は絶対に警察庁の会見には行けないんですね。裁判の、私が関係しているインドネシアの人が例えば被告になってるとしても、私絶対その取材ができないんですよ。なぜかというと主要記者クラブに入ってないからね。だからそれは大手の記者の中でも差別してるんですね。だからその職業、ある職業で ある人が別の人を差別する、あってはならない仕組みですね。
これは日本独特のものなんですか？
でこれは1930年代後半 の, この大本営発表、はい、このいわゆる日本のファシズムの中でできた制度なんですよ。でそれを戦後天皇制と記者クラブをアメリカが残したんですね。
アメリカが残したとおっしゃいましたね、うん、それはどうしてまた
その日本の記者クラブを利用して今度平和と
民主主義のコントロールするためですかね。なるほど。で
面白かったのは、韓国にも残ってたんですよ、
はい、
で韓国は韓国の軍事政権がまたこの記者クラブをそのまま、まあ、記者団制度って言うんですけど記者団をそのまま残したんですけど、それをノ・ミヨン政権がですね2004年ですかね完全に廃止しました。だから日本でも田中康夫さんが長野県で唯一記者クラブを廃止したので、今長野の県庁には記者クラブありません、
はい、
あれ鎌倉の市役所にも記者クラブはないです。これは竹内さんという
人が、あ、竹内さんが読みましたね、まあ、そういう
2つだけなんですよ、
はいはい。じゃあこの間ですね、まあ、私は原発報道を見ててね、要するにツイッターとかインターネットでどんどん今情報流れてくるじゃないですか、うん、 そうですね、そちらの方がむしろ正確だったり、正確じゃないのももちろんありますけれども、早かったり正確だったりすることがあって、うん、でだんだん、まあ、先生がマスゴミとおっしゃいましたけど、うん、一般市民私たちからして、うん、このメディアで流れることをそのまま信じられない、もう信用がなくなってしまってるんですね、うん、そうすると私たちはどこから情報を取り 何を信じて、例えば放射能の問題一つ取っても、うん、100ミリシーベルトまで安全だっていうのからね、全然ダメなんだっていう、うん、この幅の中で、例えばお母さんはどうやって自分の行動を決定すればいいのとか、そういう時に、マスコミの役割大きいのにって。
うん、とにかく日本のマスコミでは、うん、要するに知りたいことは伝わらないと考えた方がいいです。だから、先ほどから言った記者クラブで発信しているメディア、情報というのは、全部権力と大企業のフィルターが取ってる情報なので、その彼らに都合の悪い情報は絶対流れないわけですよね。
流れないですね。
うん、だから要するに日本のメディアというのは要するに権力のインフォメーションです。権力が持ってるインフォメーションのポーティングしてるんですよね。
まあ広報係みたいなもんですよね。だから
リポートじゃないんですよ、
うん
ね、インフォメーションポーターなんですね。赤お坊さんって古いけど、
その
大和運輸みたいなもんですね。
あ、ただ
だからただ運んでるだけなんですよ、
まあ、そのまんま発表すると、
うん、普通はいろんな情報があって、うん、その中でどの情報を伝えるべき、まあ、大体何を取材すべきから始まるんですね、ジャーナリズムっていうのは。それは全く日本は記者クラブがあることによってそういう機能しない。だから今回 3.11 の後本当にあれですよね、その直後にメルトダウンになってるし、レベル7になってるのに、それをですね、2ヶ月ぐらい、それを隠して、しかもですね、不安を煽ってはいけないとか、パニックにしてはいけないなんてことを、政府とマスコミ業界が、これ完全に談合してたんですね。これ間違いないです。
マスコミも知ってたんですか？
知ってたんです。
うわ、
マスコミは、僕は新聞社のいろんな偉い人に聞きましたけど、要するに、みだらに不安を煽らない。ね、しかし、不安なことが起きているときに、それが危機的な状況になることを報道しないということは、これは絶対おかしいですよね。
そのために福島の人は被爆してしまったんですよ。
そう。内部被爆を特にね、みんな安全だとね、直ちに影響はないとか、そういうことを特に最初の1ヶ月間、2ヶ月ですね、人民を騙したっていうのは、これはね、本当ひどいですよ。で、これが誰も、私はね、だから福島原発事件って言ってるんですよ。これ事件なんですよ。はい、
事件です。
事件です。だって、ね、最近でも福島の人が自殺したり、いろんな人が死に追いられてる。だから、JR の尼崎事故もそうだし、薬害エイズもそうだし、ね、水俣と同じように、これ完全な刑事事件なんですよ。
犯罪者がいるってことですね。
いや、犯罪者なんですよ。
で、その中にマスコミが含まれてるというふうにお考えですか？
マスコミは共犯者。
共犯者だね。うん、
情報隠蔽に
加担した、
うん、自ら進んで、はい、だからしかもジャーナリズムの役割というのは、その権力が隠しているときに、それをお前隠してるじゃないかって形で、その記者会見とか取材で暴き出す、まあ、インベスティブリポーティング、その調査報道ですね。ジャーナリズムの一番面白いところは権力の監視なわけですよね。あれはあらゆるものをの情報を開示させて、透明性を保つして、チェック&バランスっていうね、これをアメリカでは常識、ジャーナリズムの常識ですよね。これが日本で全く機能しない。で、だから70年前の
大本営発表と全く同じで、70年前、しかし70年前と違うのは、70年前はその真実報道すると殺された、投獄された、今は、ね、真実報道しても、ね、小出弘明さんを登場させても別に捕まることないですよね。だから原発はいらないとか、その危ないとか、そういうこう番組を作っても、その、クビにはならないですよ。その、今までね、配置転換されたり、不当な仕打ちを受けた人います。広告をカットした、毎日放送なんかそうだけど、そういう、今、広島テレビ、いろんなところで、瀬戸内海放送もありましたね。だからそういう、原発は危険だっていうことを、特集番組を作ったり、ドキュメンタリーを作った人たちが、その、ある種こう冷遇はされたけども捕まったりですね、解雇されることはないんですよ。で、したがって昔より罪深いってことですね。その報道、取材し報道できるのに、それ自分の意思でっていうか、その権力とのその癒着関係において、それを取材報道しない、しても伝えない、知ってても伝えない。で、それを菅直人政権とその一緒にやったというね。で、これを誰も反省しないね。私はびっくりしたのは、政府の IAEA に対する報告書の中でね、謝罪してますよね。瑕疵があった、不備があった、国民に対して、人民に対して全く謝罪しない。で、メディアもね、全く知らん顔してる。
2ヶ月経ってメルトダウンってびっくりですよね。で、その頃
メルトダウンしていたことが分かった。
私たち、私も含め何人かのフリーの人たちは、電源がなくなったら、冷却しなくなったらすぐメルトダウンするんだよって書いてたんです。まあ、ツイッターとかインターネット。そうすると、すごいバッシングっていうか、なんかデマを飛ばすなとか、不安を煽るなとかって言われて、でも私は、本当のことが。
あれなんか謝りましたもんね。訂正しましたよね。
ああ、ひどいなと思って、それで、じゃあ2ヶ月経って、じゃあ分かりましたって言って、その時に、言わなかった罪、その間一番罪深いのはやっぱり2ヶ月間そこにいた、今もですよ、人々はそこに逃げ遅れてしまった。でもうたっぷり被爆して、で、あの子供たちに例えば病気とか、あるいはあの癌とかなって命まで取り返しつかないことになった時に誰が責任を取るんですか？
だからこれもう直ちに捜査を始めるべきなんですね。小沢さん の秘書たちの問題をやるんだったらですね、その何万倍何兆倍も犯罪的ですよ、これは。あっちはなんか無理やり起訴してね、強制起訴とかってやってるでしょ。で、こっちは
人々命がかかってる、
だから東電事件についてね、政府と、まあ、国ですよね、国と東電がその共謀して原発安全だって嘘ついて、で、しかも事故が起きたのに、まだね、事故が起きたのにまだきちんとした情報を開示してなくて、おっしゃったようにいろんなね、あの日こう何世代も何万年も続くようなその環境汚染、そしてその生態系の破壊、染色体の破壊、そういうものを引き起こしている。で、これに対していまだにね、捜査当局が全く捜査を始めてないっていうのはとんでもないことですよ。だから僕は、ね、僕だけでしょ多分、原発事件って言ってるのは。
いや、私もちょっと参加させて、原発福島東京電力
事故ってのはね、
福島原発事件ということにしましょうね。
事故ってのはなんかもう車運転しててね、
事故
飛び出してきたとか、
ね、事故っちゃったってことね。はい、
だけど、
はい、
そのこれはですね、はい、こう確信犯ですこれ。
確信犯、
はい、だって原発は事故を起きると分かってて、事故起きたらこういうことになるって分かってて、はい、対策と取ってないわけだからね、
はい、
アメリカに言いなりになって GE から買って、それをその点検でね、いろんなもうあれでしょ、問題点があったのに、で、それについていろいろこうクレームしたね、佐藤栄作知事はね、別のなんか
汚職ということで、
ね、は
い、あれももしかしたら、私はあの佐藤栄作さんね、プルサーマルすごく反対されたでしょ、うん、であれで引っ張られたのかなって思うぐらい冤罪事件だと思ってるんですけどね。
小沢さんはアメリカ軍がいなくてもいいじゃないかって言った
こと、第7艦隊発言ですね、はい、
それから記者クラブを解体するっていうのは変えるわけですからね、政治家の中で、だから、
まあ、でもその記者クラブを温存しよう、天皇制を温存しようっていうのはアメリカの計画だったんですか？
いやいや、記者クラブを利用したんですね。
利用したんですね。
記者クラブっていうのはひどいシステムが分かってるけど、天皇制も、
うん、
しかしそのアメリカのもとにこうその再編、日本を再編していく、統合していくときに記者クラブを利用して
都合が良かったんですね、それがあるとね。
まあ、その後は日本人自身で、まあ、廃止してほしいとは思ってると思いますけど、まあ、アメリカ、まあ、一応日本は独立国になったので、まあ、それはね、日本人自身が、天皇制もそうだと思いますよ。だから憲法1条から8条は日本人自身が廃止するもんだと思って、わざわざあの 憲法の改正についてね、規定してるわけでしょ。だからあれ1条から廃止、憲法9条を1条にする会の僕は会長なんだけど、
お
勝手に会話もいないんですけどね
同じ憲法改憲でも全然違う改憲ですね、
ただ今1条か8条が強化されたら9条だけなくなるんで、まあ、憲法の改定には一切私今のところ反対してるんですけどね、今はね。
あ、今の国民 の、 あの状況では無理ですね。9条だけなくなって戦争できる国になるっていうあのアメリカの、うん、ますますね、
強化されて天皇が元首になるんじゃないですか。だからそういう、だから記者クラブっていう制度があって、これがそのこういう原発の報道、原発についてこんなにもね、こんなにも NHK とか大新聞ってひどいんだってことがみんなに初めて赤裸々に分かったんじゃないですかね。今まではマスコミっていろんな問題があっても、まあ、なんか役に立ってるよねっていうのがあったんだけど、我々にとって最も重要なこと、ね、辺野古問題もそうだし、このその原発の問題、こう人々のこう命や暮らしに最も関わること重要なことが一切ですね伝わってこなかったと。で今もその原発がなくなったらね、
電気が停電するとか、
そういうねデマをまた流し続けてる、はい、特に読売新聞をはじめとして産経とか
ですね。読売と産経はすごいです ね。あの2つはどうしちゃったんですか、ね、まあ、新聞なんですか新聞なんですか、マスコミなんですか。
もともとね、読売新聞の正力松太郎がこの原発を推進してきたわけで、中曽根路線ですよね、
はい、
アメリカに言われてこんな狭い地震大国の日本に54基も作った
のは合理的でさえない、うん、経済合理性もない、うんうん、だからもちろんいろいろ何のメリットが原発にあるのかなってよく思うんですけど、うんうんうん、一つもメリットが見つからないんですけど、核兵器が作れるかもしれない、
まあ、それだけでしょ。だから巨大なそのこれごまかしなんですね。でこれをやっぱずっと1960年代からこう突っ走ってきた。だからこれはもう日本の、うん、日本人ですね、日本に住んでる人たちのこう生活のあり方、仕方とか、まあ、社会や経済、文化のあり方、総体がね、今問われてて、逆に言えば今チャンスだと思います。今さっきおっしゃったように、ツイッターとかフェイスブックとか、そのネットとか、そのブログとかね、そういう大手のメディアで、いろんなことが今発信できる。で、これを数パーセントの人ですけど、そこから情報を得てるわけですね。それと従来のマスメディアしか情報を得てない人のギャップがすごい
ですね。すごいですよね。
ただこれはですね、だんだん広がります、この問題はね。だからそのオーターナティブメディア、あるいはあの私たちが目指すですね、本当に市民のためのメディアというものがすごく重要になってきましたね。
はい、うん、ありがとうございます。最後は市民のメディアが重要になってきたということで、私のこういった小さな小さな放送局も多分重要になってくるのかなと思いますが、最後に紹介させてください。記者クラブ解体新書というのがタイムリーに出ました。これは上杉隆さん、この間26日ご一緒しました、はい、東京平和映画祭でもあのご一緒した上杉さんが絶賛していますけれども、
上杉さんがね、うん、記者クラブってまあどうでもいいと思ってたって言うんですよ。
あ
のね、俺は入らんと、ダサーさんはなんか記者クラブ配信で一生懸命やってんなって、その意味が初めて分かったと言ってくれましたね。
そうですか、はい、現代人文社というところから1900円で販売されています。とても面白い本ですね。私も読んでもう一回勉強させて、
まとめて注文してくれれ
ば何とか安くします。あ、そうですか、10冊ぐらい
声では言えない。
あのまとめて注文してくれるとちっちゃい声で喋りますが安くしてくれるということで、今日は記者クラブ解体新書を上申された浅野健一さんをインタビューさせていただきました、これは同志社大学からお届けいたしました。それではまた。